聖書の御言葉はマタイによる福音書17章1節から13節であります。聖書の御言葉はマタイによる福音書17章1節から13節です。17章1節、6日の後イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい。恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。彼らはイエスに、なぜ律法学者は、まずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスはお答えになった。確かにエリアが来て、すべてを元通りにする。言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子も、そのように人々から苦しめられることになる。その時弟子たちは、イエスが、洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。イエス様のお姿が弟子たちの前で変わりました。イエス様の栄光をこの目で見たと言ってもよいと思います。この目で見た。イエス様の栄光をこの目で見ました。ガリレアのナザレ出身の大工として人々の前に現れ、そして教えられた言葉の中にも力があり、またなさった技の中にも、誠に神様から使わされた者の栄光が満ち溢れておりました。それゆえ人々はこの人はただ者ではないなと言ってですね、一体誰なんだと言い合っておりました。その中で弟子たちはこの方がメシアだ、生ける神の子だ、この方があのアブラハム以来、あるいはアダム以来待ち望んでいた主が救いをもたらすとして指し示していたお方だ。アダム以来人が神様の前から失われた時に、アダムを誘惑した蛇と、そしてまた人との間に入って敵意を置くとおっしゃった。決してその蛇の誘惑の中に人が飲み込まれてしまう間内で敵意を置くとおっしゃった。その人の子孫、このお方だということでもあります。あるいはアブラハムの子だ。アブラハムを祝福して、あなたが祝福の源となるんだと。その子孫を通して地上のすべての種族が祝福されるんだと、そうおっしゃったあの子孫だ。 こう告白したことでもあるんですね。そのように告白した弟子たちの中から3人、ペトロ、ヤコブ、ヨハネだけが連れて行かれて高い山でイエス様の姿が変わるのを見ました。どういうふうに変わったかというと、こうあります。17章の2節、イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。大変弟子たちはこのことで驚きもし、また喜んだということも出てまいります。喜んだ、本当に喜びのあまり、ペトロはイエス様に向かってこう言ったとあります。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。実際これはペトロがですね、考えに考え抜いて言った言葉ではなくて、何を言っていいかわからなかったから言ったとあります。そういう言葉なんですね。嬉しくて、ここに自分が居合わせるとは嬉しくて、そうしたらそのように話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。するとこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。この声には圧倒されました。雲の中から聞こえたその声には本当に圧倒されて、聞いて振り切れずし非常に恐れたとあります。神様を知るということ、神様を見るということ、そしてまたその神様の言葉が人となって私たちの間に宿られたイエス様を見るということ、その栄光を見るということ、まあ、このことを経験したわけですね。しかし、この後、この弟子たちは山を降りてイエス様に従ってまいります。しかしその時、口止めされた。嗅覚。イエスは人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。確かにこの弟子たちにとってこのイエス様の栄光を見たことは大きな経験だけども、これは大きな経験でしたけれども、これは決定的なことではないということです。決定的なことではない。本当にこの栄光を見たときにペトロはですね、嬉しくて嬉しくて、もう本当に嬉しくて、神様を知るとは本当にこんなことかとも嬉しくて、仮小屋を三つ建てますと言い出しますけれども、でもここから先なんです。ここから彼らは山を降ります。そしてこのことを人に告げることは口止めされます。口止めされて、じゃあ彼らの中からこのことが失われるかというか、このことを彼らの心の中によく守り続けるように命ぜられます。そしてそのことを本当に心に留めながら、イエス様というお方のことを思い巡らしながら、またイエス、あなたは神の子メシアですと告白したけれども、神の子メシアとはどのようなお方であるかを思い巡らしながら、心の中でそれを思い巡らしながら、この後イエス様がなさることを見ながら、語ることを聞きながら、イエス様に従っていきます。その降りる途中、弟子たちがイエス様に質問したことがここに出てきます。彼らはイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。 この質問の裏にあるのはですね、こうしてメシア、本当に私たちの目で確認するような栄光の方であるイエス様、あなたがおいでになった。こうしておいでになった。それなのに、なぜ律法学者たちはイエス様を信じない口実としてですね、イエス様を信じない口実としてです。イエスがメシアなはずはないと。律法が教えているのは、メシアが来る前に必ずエリアが来る。必ずエリアが来ると予言していると。まずエリアが来なければ、私たちはあのイエスをメシアだなどと認めるわけにはいかない。こう言っている。この言葉を取り上げて、なぜ律法学者たちはエリアが来るはずだと言っているんでしょうか。と尋ねたとあります。そうしたら、イエスの答えはこう。確かにエリアが来て全てを元通りにするんだ。確かにエリアは来なければならない。世の終わりにエリアは来なければならない。しかし言っておくが、エリアはすでに来たのだ。人々は彼を認めず、好きなようにあしらったのである。人の子もそのように人々から苦しめられることになる。その時弟子たちはイエスが洗礼者ヨハネのことを言われたのだと悟った。こういうふうに彼らがイエス様の栄光を見ながら思い巡らして、イエス様というお方が見た。それで亀裂した。ここで終わらないで、イエス様というお方が彼らの心の中で、彼らのうちで本当に改めてさらに形を取るように受け入れていかなければならない。これが信仰です。私たちは信仰といったときにですね、本当に神様が信仰といったときに、人の心の中に、その人のうちに住まいを得ようとしているということを思い起こさなくてはなりません。その人のうちに住まいを得ようとしている。神様の栄光を見ながらも、その当座は喜んだり恐れたりしますけれども、でも、それだけ、そこで止まってしまう。これが、人のありさまですね。しかし、イエス・キリストを通して成し遂げてくださることならば、その人のうちに住まいを得るということ。その人のうちに住まいを得る。その人の心のうちに神様の愛が本当に深く宿るようになった。またその人のうちにその神様の愛に対する応答が生じて成長していくように。このように主がことを運ぶ。エリアはすでに来たのだとおっしゃいました。すでに来たのだと。エリアであるバプテスマのヨハネが来て、人々に語ったことはこうでした。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。マタイによる福音書の3章の7節です。エリアは来たというわけです。差し迫った神の怒りを誰が免れると教えたのかとかおっしゃったんですね。そしてそのようにしてイエス・キリストを指し示しました。このお方です。世の罪を取り除く神の子羊だと指し示しました。そしてそれだけではなくて、このお方が聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、 腹を消えることのない火で焼き払われる。本当にきれいにするということです。神様が本当にその人のうちに住まいを得るようにきれいにするということです。見ても見ず、聞いても聞かず、本当に聞いてもそこで忘れて歩み出していく人々の中に本当に神が住まいを得るようにする。インマネル、神が共におられるというのは、このようにペトロ、ヤコブ、ヨハネたちがですね、イエス様の栄光をこの目で見て、本当に太陽のように輝いて驚きもし、嬉しくもあり、卑怯しもし、ここにとどまらないということです。このことが彼らの心の中によーく根を下ろすように、このことがよーく彼らの中に満ちていくように。バプテスマのヨハネのことにおいて、すでにエリアが来たのだと悟ったように、そしてエリアが来て、エリアが指し示したイエス様が、このように私たちと共にいて、ことを成し遂げようとしておられること、また成し遂げたということを本当に悟っていくように。人の心は満ちているものを語るとありますが、その心の中に、このイエス様を知る喜びが満ちるようにであります。実際このイエス様がおいでになるまで何度も何度も主の民は神様の前にひれ伏してまいりました。神様の栄光が現れた時には本当にひれ伏しました。恐れを持って、あるいは神様の憐れみが自分たちの意にかなうことであるときには神様を認めて賛美いたしました。でもそれを超えてということ、それを超えて、それを超えて、このイエス・キリストだけがそのように人を導くことができます。私についてきたいもの、私についてきたいものは自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従います。私についてきたいもの、このイエス様が答えます。この時弟子たちはイエス様の栄光を見ます。でもイエス様のこの栄光を見るのはこの時限りだったんですね。イエス様がこの山を降りた時にはこの栄光をもはやこの目で見るようには見ません。でも山の上で見たんです。よくそれを心に留めておくように。そしてイエス様という方がどういうお方であるかをよく心に留めておくように。それを心に留めておいても、この後私たちが見ていくように、弟子たちは覚悟を決めて、イエス様はどこまでもイエス様についていきますと言いますが、イエス様を見捨てて逃げ去っていきます。十字架にはついていけないんですね。十字架にはついていけない。だけども今はついてくることができないが、その後あなた方はついてくることになるともおっしゃいました。今はついてくることができないが、私がついていきますと言っているならばついていくことはできないなということです。自分を捨て、イエス様にどこまでもついていくという自分を捨てということ、自分も私についてきたいものがあればというのは本当にことごとくイエス様を知ってということなんですね。ある時とてもイエス様のことがよく分かってですね、この方についていこう、私たちの決意やまた覚悟でイエス様についていくことはできません。ついてきたいならです、私たちがあらゆる時に改めてイエス様を知り直します。この三人の弟子たちもしかりです。イエス様の栄光をこのように見ました。隠されていたものです。隠されていたものを見ました。かつての時代には、もっと多くの人々がこの栄光を見たんですね。イエス様は救い、この方のような出来事として旧約聖書の中に起きた モーゼによってあの奴隷の地エジプトから救い出されたとき、本当に徹底的に神様の栄光を見て救い出されました。徹底的に神様の栄光を見てです。どれほどエジプトからその民を送り出すことにおいてファラオがそれをためらったか。決してそこから引き離さないとしたか。でも、とことん神様が栄光を表して、1から10まで神様が救い出すということを見て、そして、その民は神様を褒めたたえました。だけども、その後、あれの中に入っていけば、途端に、我々の間に神はおられるのかと言い出すんですね。彼らの心の中に住まいがない。神様はいつでもいるんです。いつでもいる印はですね、アレモン中を旅する神と共にいつでも昼は火の柱、夜は雲の柱が伴ったとあります。いつでも彼らは見てます。火の柱、雲の柱。だけども彼らの心の中に神様が住まいを得ないから、いろいろな事柄の中で、果たして神は我々の間にいるだろうかと言い出します。しかし今、イエス・キリストがおいでになりました。そして今、あのエジプトから救い出した神、あの時の出来事には比べることもできないほど、ひそやかにことがなされました。あの時には主の民全体が見たんですね。全体が経験したわけです。本当に救われたということを、共通の経験として味わったのです。だけども彼らの心の中に神様が住まいをしていない。しかし今この三人の弟子たちが、選ばれた十人の中からさらに選び出された三人の弟子たちが、ひそやかにこのことを見て心に留めておくように、そして復活の後、主イエスが十字架にかかって復活した後に、このことを話すよ。この時までは話してはならない。とても頼りないこの三人の弟子でした。死者の中から復活するまでは話すなと教えられてはいましたけれども、彼らはもうすっかりそんなことなんか忘れてですね、イエス様の十字架見た後はもうすっかりこんなことを全部忘れてしまって、イエス様が復活したと告げる婦人たちの言葉、これを聞いて、たわごとだと思ったとあります。それほど頼りない者たちの中に、イエス様はこのことを託したんだけれども、このことが、イエス様は託して、そしてイエス様が守っていますから、神様が定めたことですから、彼らの中に来て、そして、このことがイエス様の復活の後、弟子たちに告げられた。イエス様の栄光です。このお方が、あの十字架にかかって、死んで復活されて、我らと共にいるのだということ。その心に住まいを得るようにです。私の言葉を守る者があれば、私の言葉にとどまる者があれば、私は父と一緒に来て、その人のうちに住む、おっしゃったようにです。皆さん、そこからまた私たちは歩み出してまいりますけれども、この礼拝の喜び、励ましですね。これは本当に特別なものと思います。確かに。あの三人の弟子たちが高い山に登って、そこで神様を仰ぐことに本当に近いような、ことならであろうと思います。でもここを降りた後、ここを離れた後、私たちが神様の栄光を本当に忘れないように、思い巡らすように、神様がここから始まる一週間の歩みでこそ私たちの中に住まいを得るように、そのお言葉をよく私たちが思い巡らすように、そのお言葉において表されている神様の栄光をよく思い巡らすように、そのような神様が本当に何をなさって私たちと共におられるのかをよく悟るように、 そこから歩み出してまいりたいと思います。実際これは本当に神様の恵みによらなければ守りえないことなのですね。先ほど見たようにこの弟子たちがですね、死者の中から人の子が復活するまでこのことは話すなよと教えられたのに、復活どころかもうこのこともすっかり忘れたようなありさまで、イエス様の十字架に向き合ったようにですね、私たちもまた本当に弱いものであり、でも改めて神様の恵みに本当に信頼して、聖霊の恵みに信頼して、このことをよく心に留めている、この栄光の主が私たちと共におられて、そしてもうすでに十字架で死に、そして復活し、私たちと共におられるということであります。よくそれを思い巡らす。ここにどんな幸いがあるのかを思い巡らす。このイエス様についていきたいと思うほどに思い巡らす。自分を捨ててもついていきたいと思い巡らす。自分の十字架を背負ってついていきたいと思い巡らす。いろいろなことはあるけれども、他に、この自分の追っているものを解決する道がありそうに見えるけれども、その道に迷わないで、このお方についていくことにおいて、そのことの答えを得るように。そのようにイエス様を知るように。そのようにイエス様を使わされたイエス・キリストを知るように。ここから歩み出してまいりたいと思います。ここからです。この例えは、例えというか、エピソードだけを語って終わりたいと思います。この教会で長らく信仰生活を送って、私が赴任する前からおられた方でしたが、その方は本当にこの礼拝を喜んでおられる方でした。とても喜んでいる。まあ、誰が喜んでいると言って、おそらくその方が特に喜んでいたんではないかなと思いますけども。それでですね、喜びがあまり私にこう言いました。先生、いや先生、この教会の庭にですね、小屋を建ててここに住みたいなとおっしゃいました。ここに小屋を建てて住みたいな。でも私はその方に申し上げました。日曜日は賑やかだけれども、月曜日から木土曜日まではこれは寂しいですよと申し上げました。このイエス様のもとに人々が集まって賛美し、そして交わり励まし合う喜び、これは本当にやがて私たちが仰ぎ見るこのような希望の火を差し示すものですね。でも月曜日から土曜日まで寂しいですよ、申し上げました。特にある意味では世に生きる私たちの試練があり、つながり、ここで寂しくならないようにということ。小屋を建ててここのそばに住んでもその寂しさは生まれる。本当に私たちのうちに宿られる。聖霊の恵みに謙虚に信頼して、あなた方が私の言葉にとどまるならば、私は父と一緒に来てあなた方のうちに住むとおっしゃったわけです。ヨハネによる福音書の14章の言葉ですね。私を愛する人は私の言葉を守るんだ。23節。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住むんだ。これ皆さん、イエス様についていきたいと思うように、ここから改めて主の言葉を受け直してまいりましょう。イエス様についていきたいと思う。いろいろなことがこれからあると思う。でもその中でイエス様についていきたいと思うよ。改めて聖書の御言葉を探し求めて受けてください。聖霊の導きに謙虚に信じて、喜びと平安に満たされるよ。 信仰によって得られるあらゆる喜びと平安に満たされるように、また聖霊の力に強められて希望に満ち溢れるように、そしてどんなこともあってもそれを一時のこと、また軽いものとして進んでいくことができるほどにイエス様のおられる。ここから歩み出してください。お祈りです。三人の弟子たちに表された人の子イエスよ、あなたのご栄光を見ました。本当に栄光の主よ、あなたが共におられるのに私たちはしばしば気落ちし、恐れまた思い煩い、まだあなたの栄光が輝いているのに高ぶり堅くなであり、まことに捉えがたく病んだ堅くなな心のありさまで歩んでおります。しかし主よ、あなたの限りない憐れみによってこうして捉えられ御前にあることを感謝申し上げます。限りない忍耐をもって私たちを導いてくださるあなたの愛を本当に救いと覚えます。今しばらくの間この歩みを続けてまいりますが、主は定めた日月の間重ねてまいりますが、どうぞ主よ、正しく心から主に従えるようお導きください。今日もこうして姉妹兄弟たちとあなたの御前にひれ伏すことができた幸いを心から感謝申し上げます。主イエスキリストの御名によって感謝を持ってお祈り申し上げます。アーメン。